はい、皆さんこんばんは。勝井ラジオの時間です。今日は3月の9日土曜日の夜になります。9日土曜日、3月のね、2週目に入ってね、2週目、まあ実質1週目みたいなもんですけども、まあ2週目ですね。4日からね、月曜日からね、今日土曜日なんですけど、いろいろありましたね。ね、面白いこともいろいろあったな。今週はあの、なんかな、ちょっとね、まあ大工さんをちょっとやってないっていうか、まあそれ以外のところでね、いろいろやることがあったんであれなんですけど、まあ月曜日火曜日はあの大阪の方に出張に行って、まあ民泊の方で、自分で実際にあのエアビーを使って泊まってみて、どんな感じなのかなっていうのを試したかったので、まあ自分の物件に泊まってみました。エアビーを使って、でちゃんと予約してね、予約サイトから予約をして、それで、まあ、運営者の方にはそれをちゃんと伝えて、自分で泊まるから、まあ、一連の業務をちゃんとやってくれっていうふうに頼んで、で菊谷さんもありがとうございますみたいな感じでね、メールが来て、でやり取りをして、どうやって入室するかっていうのもね、ちゃんと案内をされて、で入室して、ってやったんですけども、まあ実際はね、チェックインはあの15時以降になってるんですけど、なったけど、まあ、自分の物件なんでもう昼過ぎに入って、で一応リメイクとかね、ちょっとした片付けとか修正とか、あの修繕のちょっとしたのやったりとかして、したらあの民泊コミュニティのね、仲間が遊びに来てくれて、4人来てくれたんだけど、まあ、みんな民泊は初心者だったりとか、不動産投資も始めたばっかりだったりとか、中には不動産投資のね、戸建て不動産投資のあのプロみたいな人がいたりとか、まあ、その人の話めちゃめちゃ面白かったんだけど、そんなのがあったりとかしてね。でまあかなりね、まあ皆さん、そこに来たみんなは民泊はまだやったことがなくて、でその中では初心者の僕は初心者なんだけど、初心者の僕でも一番進んでる感じで、ああこんなやってやるんですね、こんなやってやるんですねみたいな、一応やり方とかあの進め方、僕が分かるね、自分が分かる限りのところは教えてあげたんだけど、まあでもねまあしゃあねえなみたいなね、まあそんな感じでしましたけどね。でもなど部屋はね、結構綺麗に作り込んであったんで、そこはあのすごく褒めてもらったりとか、参考にしますって言ってくれたりとかね、まあある意味ライバル増えんじゃねえかって話なんだけど、それはそれとしてね、別にそんなの全然気にもしてないし、まあいいんじゃないのみたいな感じですけどね。でも結構楽しくて、なんだかんだで4時間半ぐらいだかな彼らねすごく盛り上がって、やっぱ面白いね、そういう自分が興味のある分野の仲間たちってすごく面白いよなって思ってて、そんなのあるよなって、ね、どうですかそういうのそんなんないあるよね、趣味の仲間みたいな感じになっちゃってね、すごく盛り上がって、まあそこではね、ちょっと利害関係が何もね発生してないから、やっぱそういうのもあるし、あとはみんなが初めてだから、あれどうなんだろう、これどうなんだろうなんてね、おっかなびっくり始めてるもんだから、まあ僕もそうなんだけど、まあ、そこがね、いろいろ話し合いの中で、解決できれば、それはそれでいいじゃん。まあ、そんな感じでね、結構面白かったな。まあ、そんな感じの月か。まあ、火曜日はね、まあ、ちょっと別な人と会って、あとは、ね、ニトリ行ったりとかね、不足分をちょっと買い込みに行ったりとか、まあ、自分が泊まってみて、これがあったらいいのになっていうのがね、実はなかったから、それをあの取り付けてみたりとか、そういうのをやったりね、まあいろいろやってましたよあとはあの関係各社ね、ゴミの収集の会社とちょっと打ち合わせしたりとか、あとはお掃除のね会社とちょっと打ち合わせしたりとか、まあ、そんなことをやって、いましたね。そうそうそう、でもう飲んだ本題ってね、でも、で自分で、そう、自分で泊まった原因、あの一つの、 あの理由の一つはあのレビューを書きたかったんだよね、レビューで運営者が自分じゃないから、だから自分で泊まってレビューが書けるからいいなと思って、もう素敵なお宿ですみたいな感じのレビュー書いて駅から近くて最高ですみたいなね、レビューを自分で書いてやりましたよそれでいい感じでね、やっぱレビュー大事みたいなんで、1件でも2件でもね、多くレビューが入ったら本当にいいので、ぜひ大阪に行く方がいたら、キャッシュバックするので泊まってもらえたらなって思います。 家族で無理すりゃ6名8名いけ、8名は難しいから6名はいけるんでね、ベッドはダブルベッドが4個ってあるから、だから4人は余裕で泊まれるし、そうそうそう、なのでね、ちょっとできればね、泊まってレビュー書いてほしいなって思いますそんな感じ、民泊はね、そんな感じ。あとはね、そう、雪が降ったでしょね、また雪降っちゃったよみたいな、雪でうー、雪はちょっと嫌だぜとかって言ってたら、某軽井沢に移住した、なんだろう、もう太陽が一番似合う女性から、カズに雪は苦手ですかみたいな、軽井沢は毎日雪ですみたいな、いやあなたこそ雪合ってないよみたいな雪が似合わない女だよみたいなねまあビーチとかさ、ハワイビーチね、あのビキニとかそんなのが似合う人なんで、全然雪なんか似合わないんだけどね、なんだけど、そう、その方から突然は雪は苦手ですかって、雪ってイメージじゃないですって言われたんだけど、実はね雪王なんですよ俺雪男だったんですよ、雪男、雪王なんですよ、雪王雪大好き男だったんですよね。これもまあもうそうね、20代後半の話だから、今から35年ぐらい前、34年ぐらい前の話、まあ20代後半よ、28、29、30、31ぐらいまでかな、いや30まで行ってなかったかな、まあそれぐらいの頃の話よ、実はね当時スキーブームだったのね、あのさ映画でさ原田知世ちゃんが出てるね、私をスキーに連れてってっていう映画、あのたまに今たまにアマゾンで無料配信とかするときは、アマゾンじゃねえや、アマゾンでも出てるか、YouTube とかで、ね、無料配信で出てくるんだけど、原田知世さんのね私をスキーに連れてってっていうのをね、映画がめちゃめちゃ流行って、でその後スキーブーム、もう空前のスキーブームが起きたわけよ、もうすげえスキー場混んでて、でなんで自分もねやっぱそれにあやかったわけじゃないけど、まあ当時はさ、まあその25、6、25ぐらい、いやもっと若いな、違うな、22、23の頃だね、そう流行ってでスキー始めたのよ、22、23の頃ね、そうね、スキー始めて、で最初のうちはさ、なんかね、女の子とスキー行くぜっていう感じで行ってたんですよ、仲間とね、会社の仲間と、あとはね、もともとの、学生時代の友達とかと、で女の子誘って行こうぜなんてね、雪にスキー場行こうぜなんてスキー行ってたんですが、途中から26、27ぐらいの頃からちょっと目覚めてしまいまして、スキーにまあ女の子と行ってるスキーはそれはそれは楽しかったんですが、やっぱゲレンデはね、女子とは楽しいじゃないですか楽しいじゃないですかって、楽しかったそれなりに、まあね、男女22で泊まりで行ったこともね、まあ、ありましたけどね、あったんですけどね、でもまあそれなりに楽しい、日帰りでも楽しい勝ったんだよ、でも途中でスキーに目覚めちゃって、当時ね、なんだろうな、全日本デモンストレーターみたいな基礎スキーっていうね、要するにスキーってなんかあるじゃん、その形がさ、何、暴言とかね、初心者は暴言ですよ、ハの字型にね、やってスピード出ないように切る暴言でやりますって、で、ね、中級上級になってくるとね、パラレル、足揃えて曲がれます、パラレルですよとか、で上級になるとウェーデルンですよとかね、あと後部斜面ですよとか、いろいろあるんだけど、そういう基礎スキーっていうのが流行って、で全日本デモンストレーターっていう人たちがね、まあ全日本スキー連盟のね、公認のデモンストレーターっていう人たちがいて、それはめちゃかっこいいのよ、やっぱ、まあもちろん上手いしね、でそれにまあなんかちょっとスイッチ入っちゃって、で本当にスキーのね、バッチテストっていうのがあって、何級何級って試験なんだけど、4級3級2級1級ってあるんだけど、まあ1級なんか、まあ、なかなか取れないんだけどね、まあそれをちょっと取るかみたいな話になって、でも体育会系のノリでアホみたいにね、毎週のようにスキー場行ってたんですよね、ここからっていうか東京からだから関越高速をピューって行って、 って、で、何、あの月夜のインターで降りて、で苗場の方に行ったりとか、トンネルをくぐってずっと行って越後湯沢に行ったりとか、本当にねバカみたいに毎週体育会系の行ってまして、だからもう朝行くじゃんか、まあ、渋滞起こる前ぐらいに行くとか、あるいはその逆にね、あのわざと遅らせて昼ぐらいに着くように行ったりとかして、でとにかくね、あのスキー場に着いたらなんかご飯も食べないでとりあえずあの着替えてもうバカみたいに滑りまくるのよ部活のようにだからね、女の子なんかと一緒に行けないのそう、なんか本当に好きなんで目覚めちゃったバカと思うんでね、行く時にはね一人で行ったりもねしてたけどね、うん、一人スキーが結構ね本当いいんだよね、何も邪魔されないし思う存分練習できるし、うん、休みたい時休めるし、そうで、なんか普通の人と行くとさ、みんな体力がないからさ、なんか何ていうの、3本4本とか5本とか連続で滑るとさ、ガーってリフトで上がってでね、あの滑って降りてきてまたすぐリフトで上がってっていうさのぶつ続けで、あの5本ぐらい滑るとさ、みんななんか足ガクガクして無理だからなっちゃうのね、体力ないからで俺たち部活やって部活みたいにしてたから、もうバカみたいに体力あるから全然ね、あの疲れないっていうかね、あの大丈夫ない、なのでね、そんな感じで、まあ、泊まりで行った時もね、合宿みたいな感じで泊まりで行った時ももう朝からナイターまでずーっと滑りっぱなしで、あのやったりとか、民宿借り切って、ね、15人ぐらいで行ったりとか、いろんななんか他のね、現地で知り合った人たちとなんか交流したりとか、うん、あとスキー場のそのなんだろう、スクールで教えてる先生に、ね、教わったりとか、とにかくねもうバカみたいにスキーやってたんだよね、その当時は本当に。で一緒にその会社ね、あの一緒でそのスキーにハマっちゃって一緒にやってたやつで、一人も会社辞めちゃって、で白馬の方のね、ペンションに住み込みで働きながらスキーをやるっていうやつがいて、まあその彼はもうそれこそあの全日本スキー連盟のね、そのテストもどんどん合格していってすごい上級になってすごく上手くなって、でスキースクールの先生をやり、冬はね、で夏は水道屋をやりみたいな感じでね、あのもうずっと向こうに住んじゃってて、もう帰ってこないけどね、うん、それぐらい上達しちゃってもう現地の人になっちゃったけど、まあ、彼はもともと大田区出身で、大田区でね、お父さんが喫茶店をやっててその喫茶店にたむろってね、みんなでいろいろワイワイやってたんだけど、もうそのまま継がずにね、白馬の方行っちゃいましたけどね、まあ実はそんな感じでね、僕は雪男なんですよ、そうで今車にね、あのチェーンもつかないし、うん、スタッドレスももちろん履いてないから車でスキーは行かないから行けないけどね、まあ、子供が生まれてから嫌がらなくなったっていうのがあれかね、うん、そうたまにね、あの本当にでスキーはね、うん、まあそのなんだろう、30代前半まで32まではやってたんだけども、その大会系にねハマって本当にバカみたいにあのスキースキースキーでその滑ることばっかり考えてた時ってはまあ自分がどれぐらい上手くなるかとか、あのね周りの人たちよりも上手くなるみたいなことばっかり考えてたからあれなんだけど、30代超えてでも実質スキーやめたのは33かな4かな、その辺りだと思うんだけどね、うん、でまあその終わり頃になるとなんかね景色が結構いいなと思って、その山頂からの雪山のまあリフトで上がれるじゃん、山頂まで、山頂からの眺め、うん、特にね苗場がいいんですよね、苗場スキー場の山頂、竹の子山っていうんだけど、竹の子山の山頂頂上ね、苗場スキー場の頂上、うん、ゴンドラで上がってリフト2本ぐらいで上がっていくと頂上行けるんだけど、もうめちゃめちゃ標高高くて苗場なんだけど、もうパウダースノーなんだよね、今の時期はもう3月だからダメかな、だけどパウダースノーに近いものがあの味わえるようなそういう標高高いところなんだけど、そこのからの眺めがねもうたまらなくいいんだよなっていうのがあって、でそれをまた見たいなって実は思っていて、毎年ね冬になると苗場来てって実はね思ってて、 今年こそ絶対行くぞ、2024年は絶対行くぞって思ってたんだけど、まあ行けてないね行けてないんだよな。そうなんだよ。あのさ、まあ車じゃ行けないじゃない、今どうなの、スタッドレス入ってないからね、車じゃ行けないじゃん。で苗場ってさ、車じゃないと行きにくいんだよな、駅から遠いから、それがあのね、新潟の方の越後湯沢とかさ、ガーラ湯沢とかあっちの方だと、もう本当に駅直通だからさ、すぐ行けんだけどね、電車乗れりゃ行けんだけど、苗場って車がないとな、超不便なんだよなっていうところにあってさ、あと道具なんもないでしょ、もう靴下すらないからさ、まあ靴下、ソックスとかあるか、ソックスのインナーはあるから、まあその辺はあるけどね、スキーウェアがないでしょ、グローブも含めてスキーウェアがないから借りなきゃなんないし、もちろんスキー道具一式ないからね、借りなきゃなんないっていうのがあると、あと多分今いきなり滑ったらどうなんのかなっていうのはね、想像もつかないんだよねまあ多分滑れるとは思うんだけどね、当時の、 あの体は覚えてるから、ただ当時の体力がないし柔軟性も当時とは違うから、同じように滑ったらね、いきなり多分人体損傷とかにして終わりなんだろうなみたいなね、そういうねちょっと怖いところもあるんで、ちょっと慣れないとかな、ただまあスキーまたやりたいなって気はねちょっとするけどね。そうなんだよ、実はもう本当にスキー毎年スキーの板買ったりとかしてたんだよな、当時はニューモデルが出るから買っちゃうかなみたいな、買っちゃえみたいなね。そう、まあウェアはねそんなにこだわってなかったから、スキーウェアは毎年同じ古いやつをねずっと使ったりとか、型落ちをわざと買ったりとかねしてたけど、スキーの板と板だけだね、板とブーツか、うん、スキーの板とブーツは新しいのが出ると超なんか、なんだろう、前のめりになって、で当時メルカリで売るとかっていう知恵がなかったからさ結局古いのはなんかね、あの他の友人にあげたりとか売ったりとかしたんだけど、まあ、今だったらねメルカリとかで売れるからあれなんだろうけど、当時はそんななかったからさ、もうすごくお金も使って時間も使ってスキーやってたなーっていうのを思い出しました。カツニー雪ダメでしょう、カツニーは雪が似合わないって言われた時に、え、いやもともと俺雪用なんですけどみたいなねそこでなんかすごい思い出して、もうバーッとなんていうのかな、過去のその記憶、その頃の記憶とかが蘇っちゃって、あいつどうしてっかな、あそこの人どうしてるかなとか、あのペンションの人たちどうしてるかな、あそこのおじさんいるかなとか、あの時に僕があのペンションのねオーナーおじさんね、あのいろいろよくしてもらったおじさんなんて、もう今のもう80超えてると思うんだよね、俺20も上、20以上上だったからね、あの当時僕が20代後半の時にまあすごいおじさんだから、30ぐらい上なのかな、だからもう下手したら90なのかなとかね、どうしてるだろうとかね思ったりとか、まあ、当時同年代だったそのね苗場ビレッジっていう旅館まだあるみたいなんだけど、苗場ビレッジにいた人たちとか、そこでバイトしてた人たちとかね、スタッフの人とか、スキーやりながらバイトしてた、住み込みでバイトしてた人たちとか、何やってるかなとかね、なんかすごい懐かしいよな、みんな多分60ぐらい、60とかなってんからね、何やってんだろうみたいな、でもなんかある意味憧れてあったよね、その会社辞めてね苗場に住み込みで、で旅館を手伝いながら休憩時間にねあのスキー場行って滑って練習してなんてね、すごいよなって、なんかねそういう自由な生活ちょっとね憧れたりしたけどね、いや僕は会社辞めることもなかったし、そっち側にあのどっぷり浸かることも、まあ、なかったんだけど、週末に来れればいいやなんて思ってたから、でもなんかね懐かしいなと思って、いろんなメンバーね、そうそう、そういうのを思い出したりとかして、スキー流行りませんでした、流行ったよね、多分僕と同じ年代の人たちはみんな思うよね、スキーだなみたいな、でスノーボードなんかそれから後でしょ、多分ね、だいぶ後になってからスノーボードだったから、だいぶ後でもないか、僕らスキーをやめる頃にスノーボードもねだいぶ流行ってきてて、でスノーボード派かスキー派かみたいな感じで、そうね、そうだね、僕はスキーをやめる頃はもうみんなスノーボードで、僕もスノーボード2回ぐらいしかやったことないけど、まあ、あれはあれで面白いけどね、2回ってことないか、まあ、何回かやったことあるけどね、あれはあれで面白いけど、でも当時ほどはハマらなかったかな、スキーがめちゃめちゃね 面白かったな。スキーが上手いとさ、なんかスキー場で超目立つじゃん、目立てるじゃない、なんかスキーが上手い人、当時はねスキーが上手いと超目立てたのよ、なんかねすごいって、ね、みんな一目置いてくれてたから、まあそんなのもあってね、あれだったんだけど、やっぱりね技術を身につけるのが楽しかったかな、うん、そう、まあスキーが上手いからどうってわけじゃないんだけどね、別にねアルペンスキーじゃないからさ、アルペンスキーっていうのは何かっていうと、あのスラロームとかさ、そういうの競技ね、競技スキーじゃないからさ、あれなんだけど、まあ、どう綺麗にね滑れるかっていう方ばっかりやってたからね、うん、ちょっとその競技スキーではないからね、あれなんだけど、でも面白かったな、ほんと体育会系のノリでやってたからねまたね行きたいですね、スキーね、うん、たまにはねやってみたいな。でも今年はちょっと行けなかったから、来年はぜひぜひだって思ってるんだけどね。皆さんはなんかそういうなんか20代とかにハマってて今ちょっとやってないけどなんていう、そういう趣味みたいなのってありますか、スポーツとか。そうなんだよね、得意なスポーツ何ですかって言われると、今なんか別に、あ、子供の頃やってた水泳かななんてよく言ってんだけど、実はスキーやってたんだよね、すごくね。でも今滑れるかって言うと滑れないから、得意なスポーツでは今はないんだけど、昔やってたみたいな、昔アホみたいにやってたみたいな感じでね、あれなんですけどね。皆さんは何かやってました、バスケットとかバレーボールとか。ママさんバレーやってた人いいんじゃない、ママさんバレーね、バレーボールかっこいいですよね、バレーボールってね、バレーボール憧れるよな、男子バレー女子バレーね、バレーボールなんか中学だとバレーボールあんま人気ないみたいですけどね、バレー部ないとか言ってたけど、男子バレー部がないらしいけど、僕が中学校の時とか高校の時って男子バレー部ってなんかね、ちょっと悪いやつは男子バレー部じゃなかったかな確かね男子バレー部かっこよかったけどな、うん、まあ僕の高校のバレー部は弱かったからね、あれだけどね、うん、まあ野球部も弱かったしサッカー部も弱かったからダメだけどね、ダメダメだけど、うん、でもね、バレー部はかっこよかったけどな、今だったらね、かっこいい、なんかそういうハマってる、ハマってたって、うん、そう、スキーにハマったのは結局モータースポーツね、富士スピードウェイでやってたモータースポーツで、すごく、借金を作って、その返済のために佐川のグループの会社に入って、そこからもうずっと返済だけやってて、ね、地味に暮らしてたんだけど、そこでふと流行ったのがスキーというか、ふと連れてかれて滑ったのがスキーで、うん、で借金も解消終わったし、そろそろ面白いことやるかみたいな感じでハマったのがスキーだったって感じだよね、うん、そんで30歳になってそのスキーをやめてからまた車に戻っちゃったんだけどね、 BMW をゲットして車に戻っちゃってそんでもうね、また車道楽のね、人生にどっぷり、そっから33ぐらいかな、32からかな、どっぷりね、車道楽の世界にはまっちゃって現在に至るみたいなね、ここはこの沼から、車沼からはね、なかなか抜け出せないですけどねまあそんな感じですかねまたなんか変な昔話しちゃったね、もう20何分も経っちゃった、まあ、申し訳ない。まあまあ今週はね、そんなこともあって、あとはなんかね、あ、6日の日にね、キャッツ12期のね、キャッツのミーティングがあって、そこであの、あなたの理想のお家は何ですかっていう題が出されて、理想の家ってなんだっていうのをちょっと考えてね、深掘りしていろいろ考えていったら、これがまた結構面白いことになったんで、まあそれはまた来週のお題ということで来週のお題はあなたの理想のお家は何ですかっていうことで、ちょっとね皆さんもね、理想のお家って何かなっていうのをね考えてみると楽しいかなと思いますよ、僕の話を聞いた、そんなのもあるなみたいな、ね、まあそんな感じで今日のねガチンラジオは以上で終わりにします。また来週お会いしましょう。明日もね日曜日、素敵な日曜日を過ごしてください。ではでは、さようなら、おやすみなさい。